私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。これが本日イエス様が私たちにこう祈りなさいと勧められている言葉であります。これは私たちが礼拝でも祈っております主の祈りの第5番目の祈りであります。この第5の祈りは私たちが祈る、主の祈りの言葉では、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、というこのような言葉になっています。まず最初に共に私たちが考えていきたいことは、イエス様が私たちの負債を許してくださいと祈りなさいと言われているけれども、じゃあこの負債とは一体何なのか、また私たちは一体誰に対して負債を負っているのか。ここで言われている負債というのは、つまりそれは借金のことであります。私たちはイエス様に借金を許してくださいと、そう祈りなさいと勧められているということになります。はて私は誰に借金をしているのだろうか、そう私たちは思います。イエス様はこの主の祈りを誰に祈るの、誰に祈りなさいと言われていたのかと思い出すと、それは父に、それはつまり父なる神様に祈りなさいと、そう言われていました。で、私たちはこの父なる神様、神様に何の負債を負っているのでしょうか。で、この負債ということは、私たちが祈っている主の祈りの言葉を、思い出してみると分かることです。負債のところに当たっている言葉は、それは罪です。我らの罪をも許したまえと祈っているように、負債というのは罪を言い換えた言葉となるのであります。罪という言葉にも負債という意味があります。で、私たちは神様に罪という負債を負っているということになるのであります。では一体罪って何なんだろうか。神様に、私たちは神様に対してどんな罪を犯しているのだろうかということが、私たちの次なる疑問になるでありましょう。で、私たちが神様に対して負っている罪というのは、それは私たちが何か法律、決まった法律を破るとか、道徳的に悪い行いをしたというような、つまりそれはある行為、何かしてしまったという行為であったり、また行為の結果、また今その悪いことをしているという行為をしている状態のことを言っているのではありません。罪というのは、なんか今悪いことしている、そういう状態のことではないということであります。そのことについて、ある神学者は、罪というのは状態ではなくて関係であるというふうに言っていました、言っております。で、これは罪というものを理解する上で大変重要なことなのであります。私たちというのは、何か罪を犯したとか、罪ということを考えると、自分の行いの結果、また今それをしているという状態のことをすぐ思い浮かべると思います。自分が何かをしてしまったとか、今何かしてしまっている、悪いことしてしまっている、またしてしまう状態にあるとかいうこと、これをしちゃいけない、そういうことを思っちゃってる、そういうことを罪だというふうに考えるのであります。けれども、聖書は罪というのは、そういう私たちの状態というよりも関係であるということを言っているのであります。じゃあ関係というと、じゃあ誰と誰の関係なのかということになります。その答えというのは、神様と私、私たちとの関係ということです。神様と私たちの関係が切れている、こじれている、いろいろ言い方ありますけど、神様と関係がなくなっている、それが罪ということになるのであります。関係があるのならば、それは罪じゃない。関係がない、切れてる、そういうことが罪ということになるのであります。私たちが、つまりそれはどういうことか、私たちが神様を信じないこと、これも罪です。それで、また私たちが神様なんていないだろう、神様なんてこの世界に いないだろうというふうに、いないとすること、これも罪です。もう関係ないというふうに言っているのと同じですから。で、それらは神様と私たちの関係が切れている、切っている、その切れている関係というのが罪ということになるのであります。 もちろん、まあ、嘘ついたり盗みしたりすることも一般的に罪というふうに言いますけれども、それはいわば罪の結果なんです。神様との関係が切れているがゆえに、それ悪いことを思ったりしてしまうということが起こる。それは罪の結果ということ。そういう盗んだり嘘をついたり人を殺したり、そんなことをしなくても私たちは、まあ、してない、私はそんなことをしないというふうに分かっていても神様から離れてしまうということがあります。神様なんていない、離れて生活をしてしまう、それが罪なんだということを皆さん覚えておいてください。でまたこの祈りのことを考えると分かることがあります。またこの負債という言葉を思い浮かべてみると分かることがあります。それは神様との関係、亡くなった神様との関係を再び結ぶため、また修復するためにはこの負債を返済しなければいけないということです。ではこの負債一体どれくらいのものなのかというと、それはまあいくらいくらです、いくらぐらいです、何円ですとはっきり言えないものであります。しかし分かるのは、人がどんなことをしてもその罪を償うことができないくらいに負債の額、神様との関係が切れたというその関係を戻すための額というのは想像できないぐらいに大きいということだけが分かります。それを聖書が語っている。つまりどんなに神様のために熱心に奉仕するとか、臨時のためにもう自分を捨てて生きるとか、そのような良い行いをどれだけしたとしても、その罪という負債は返済することができない。つまり私たちがどんな償いをしても、良いことをしても、神様との関係を自分たちからは修復することはできないということになります。で先ほど私ははっきりとした額には言うことができないというふうに言いましたが、実は聖書の中でそういうふうなことを推測できるところがあるので、イエス様がマタイによる福音書の18章で用いられている ある例えの中で、人の罪の負債の大きさというのを1万タラントと表現しているところが出てくるのであります。でこの1万タラントというこのタラントとい う単位ですけれども、1タラントというのはこれ6000デナリと置き換えられる。つまり6000デナリというのは、デナリというのは1日分働いた賃金のことです。ですからつまり6000デナリというのは6000日働いた賃金のこと。しかも1タラントじゃなくて1万倍というふうに言ってますから、それの1万倍というのは6000万日分の賃金で、これをちょっと想像つかないと思いますけど、年に換算するとですね、約16万4000年分働いた賃金ということになります。これはもうそう言われたら分かると思います。人生が何度あっても、何日働いたとしても返しきれない額ということです。何度蘇ったとしてもというか、人生なんか、まあ、私たちは輪廻のようにして蘇ったりすると考えないですけれども、人生が何度あっても返しきれないということです。つまり何をしても返しきることのできないほどの負債を私たちは負っている。じゃ関係が切れているのはそれほど返せないものなんだということを、まあ、聖書は語っているということです。でこの自分の努力や力では返すことのできない負債を許してくださいと祈りなさい、そうイエス様は私たちに言われております。それは言い換えるならば、神様との関係を再び持たせてくださいと、そう祈るということです。しかし思い返してみれば、神様との関係を新たに結ぶためにはこの負債を返済しなければならない。だが私たちにはそれを返済する力も能力も可能性も全くない。唯一債権者であられる神様だけが私たちの罪の負債を許してくださることができるのである。で神様が人の罪を許すというのは、なんか許しますって適当に言ってるということではなくてですね、借金を帳消しにするということなのであります。でしかしここでちょっと一点注意しなければいけないことがあります。私たちは借金を帳消しにされると考えるときですね、帳消されるんだったら、されたとき、借金がなくなった、よかったというふうに、まあ、借金をしている側の視点でしか、物事を考えないことがあります。 許してください、許された、よかった、それしか考えない。ですから今その視点だけではなくてですね、債権者側からの視点をちょっと思い浮かべてみたいと思います。借金を帳消しにするということは、お金を貸した側にとってはそれはマイナスなのであります。それはつまり痛みなのであります。その分返ってこないですから。それを踏まえるとですね、神様が人をお許しになるということは、神様にとっては本来マイナスのことであり、つまり言葉変えると痛みを負うということになるのであります。その痛みというのは、人一人につき、一人頭につき16万4千年分との労苦と変わらないもの。それがかける全時代の全世界の人の数になるのであります。ものすごいマイナスであり、ものすごい痛みなのであります。その私たちの負債というマイナスを、まあ、その痛みを肩代わりしてくださったのが、父なる神様ですけど、そのどれぐらいの痛みだったのか、どれぐらいのものだったのかが表されているのが、それが御子の十字架、イエス様において表されているのです。父なる神様は私たちのその負債をご自身で負うことを決意されて、その支払いとして、その価値の対価として、イエス様の命、まあ、イエス様は神様の子ですから、神の命、ものすごい、まあ、おそらくものすごい価値のあるものです。この命を差し出されたのであります。ヨハネの第一の手紙2章の2節でですね、神は私たちの罪のための贖い、彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである、そう語られています。でここで出てくる彼とはもちろんイエス様のことです。罪のための供え物というのは、私たちが持っている罪によって破れた神様との関係をもう一度結ぶために、買い戻すための、まあ、その対価となるもの、それが、まあ、供え物となったイエス様なのです。イエス様が十字架上で血を流し命を捨てることによって、私たちの罪、負債が許されたのです。そしてそこで私たちはやっと神様との関係が回復され、神様との交わりを持つことができるようになった。それが聖書が語っている。しかしここまで聞いて、ある疑問を持った方がおられるのではないかと思います。それは、イエス様が十字架にかかってくださって私たちの罪の負債を全部返済してくださったならば、もはや今罪を許してくださいと、そう祈る必要はないのではないかという、そういう疑問が、まあ、当然出てくると思います。私たちはイエス様の十字架の死によって罪許されて、もう全部罪は許されているから、もう罪はないんだ、そういうふうに思う人はまあいないかもしれない。そういうふうに思うことも、思ってしまう人がいます。つまり言葉変えると、負債がなくなったから、債権者と、まあ、債務者の関係ではなくなった、だからもういいじゃないか、万事解決したから、もうこの話はしたくない、しない、まあ、そのことについて祈らなくていいというふうに思ってしまうことがあるかもしれない。しかしそうではないのであります。イエス様によって罪が許されたということは、私たちがもう神様ともう無関係になったということではありません。もう取り立てられないから関係がなくなったと、そういうことではないのであります。むしろ逆に、その借金を負っているという関係でなくなりましたから、いつでも神様のおそばに近づくことができるものとなった、神様との交流、交わりを許されるものになったということが、許されたということなので、したがって罪許されたものは、罪という負債が許されていることに感謝して、神様と共に生きて、また私たちが自分勝手に生きるのではなくて、私たちを許してくださった神様のそのに従って生きていく、そういうものとなっているということで、ところが考えてみると、実際は私たち毎日の生活の中で神様の御心に従う、神様どうお考えになってるんだろう、神様の計画に従いたいというよりも、自分の思いで生きていくということが多いと思います。ですから神様の前へ出まして、 私自分の思いばっかり優先させていたなということを、まあ、礼拝に来た時に思わされたりして、あら思わされて、あどうかお許しくださいというそういう祈りをせざるを得ないのであります。でこの罪をお許しくださいという主の祈りの第五の祈りは、罪許されて神様と共に生きる私たちのための祈りというふうに言えるでありましょう。私たちは罪許されても、私たちのうちにある、まあ、罪を犯そうとする古い姿が完全になくなったというわけではありません。神様を信じる信仰者は、神様との新しい関係を大事にして歩むことのできるものへと変えられてはいきます。しかしその変化の過程においてはまだ私たち古い姿が残っていますから、神様を忘れてしまうこともある。自分勝手に生きてしまうという罪を犯してしまうので、神様はいらんというふうに思ってしまうようなことすらもある。だから信仰者は今もなお我らの罪をも許したまえと、そう今も祈らなければならないのであります。でこの主の祈りの第五の祈りには、私たちの負債をお許しください、つまり罪を許してくださいということだけではなくてですね、その前のところにある文章付け加えられているので、その前に私たちに負債のあるものを許しましたようにという言葉がついています。でこの言葉を私もそうですけども、ある意味ちょっと忘れながらごまかしながら祈ることが多いような気がするのであります。私も罪の自覚ありますから、私の罪を許してくださいという時はこうはっきり祈るんですけれども、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという言葉は心が本当にこもっているかといったら、少しこうこもってないというか、置き去りにしてしまうことが多いのです。私たちが祈る主の祈りでは、これ我らに祈りでもですね、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえというふうになっており、聖書もその順番なのであります。で、まあ、我らに罪を犯す者を許したように我らの罪を許してまいというふうに言われるとですね、あ、隣人の罪を許すことが、あ、自分が神様から許されるということの条件のように聞こえてくるのでありますけれども、これはそのような条件を語っているのではありません。自分が隣の人を許したという行いによって神様から自分の罪を許されるということではありません。神様はもう聖書でずっと語ってますけど、無条件に私たちを許してくださいました。それはまあ先ほどイエス様の死ということに現れている、もう無条件で許された。でつまりだから隣人を許すというのは、自分が許される条件というのではなくて、この祈りが示しているのは、この二つというのは切り離せないもの、まあ、不可分、割ることのできないものにある、もう一体の関係にあるものだということであります。そのことを言い換えるのならば、私たちが本当に神様の前に自分の罪を許してくださいと悔い改める心と祈りがあるのならば、自分に対して罪を犯した人を許さないということはありえないということになるのであります。この神様に私が許していただくということと、私が隣人を許すことということの関係について分かりやすく語られている別の聖書の箇所があります。それは先ほども出てきましたマタイによる福音書の18章に出てきます。18章の21節以下です。この18章におけるイエス様の教えと、そこで語られた一つの例え話をちょっと説明を加えながら聞いていきたいと思います。まずその18章どうなってたかというと、ペテロがイエス様のところに来まして、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか、7度までですか、という質問をしました。イエス様はそれに対して、私は7度までとは言わない、7度を70倍するまでにしなさいと、そう言われました。つまりこれは7の70倍まで許しなさいと言われたということです。しかしこれはイエス様が7の70倍の490回まで許さなければならないけれども、491回目からもう許さないでいいということではないのであります。イエス様はこれ何言いたいかというと、限りなく許しなさいということをペトロに伝えたかったのであります。イエス様はこの言葉だけでは このふうに伝えたけれども許すということが理解できないと思われたのか、その後に一つの例え話をなさっている。でこの例え話、最初これさっきも出てきました、1万タラントの負債を王様に対して借金している人が呼び出されるので、それは家来ですけれども、その家来が王様から返済を迫られるのであります。しかし王様がその人のことを哀れに思い、借金を帳消しにしてあげた、そして許してもらったというところからその例え話が始まります。ところがその借金を帳消しにしてもらった人が自分に対して100デナリを借りている人と出会います。仲間と出会います。出会ったら、あ、それ許してあげるよって言うんじゃなくて借金を厳しく取り立てたという話なので、で先ほども言いましたデナリタラント出てきましたけれども、1デナリというのは先ほども言いましたけど普通の労働者が1日働いてもらう賃金です。で1タラントというのは6000倍、6000デナリとされています。1デナリ、1日に働く額を1万円と仮に考えたとしても100デナリオンというのを考えると100万円ということになります。私たちの感じからすれば100万円を誰かに貸していたというふうに考えたら、それはもうぜひとも返してもらわないと困ると、そう素直に思うと思います。それを許すというふうに許すわけにいかないと思います。誰かに100万円貸してたとしたら、ところがこの人が王様に対して負っていた負債をいくらかということを思い出してみますと、それは1万タラント 1タラントではありません。1万タラント、これは1万円、1でなり1万円と置き換えて6000億ということになります。6000億というよりも最初の方で語りました約16万4000年分の労働の対価といった方がいいでしょう。100日分の働きと16万4000年分の労働の対価ではもう比べ物にならないので、その16万4000年分の労働の対価を許してもらったこの人は、どんなにほっとしたことでありましょうか。一生かかっても返せない額を1円も払わないで許してもらいましたから、本当に命救われたと思いを感じたと思います。ところが道で100万円を貸してある仲間に会った。100万円ですからもうぜひ返してもらわないとと思って、返せと言って、返さないと返すまで牢屋に入れるぞと言い、そして実際にこう牢屋に入れたので、ところがこれを聞いた王様がこう言いました。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったようにあの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。この王様が言った言葉の意味は何ですか。これは1万タラントという負債を許してもらった人に対する言った言葉です。何の関係もない人に対して倫理を語っているのではありません。100万貸しても許してやれ、そういうふうなことを言ったのではないです。普通の常識から言えば100万の借金はどうしても返してもらわないといけないから取り立てる。それが常識であり、それをやったからといって間違ったことをしたというわけではありません。これは咎められることではないはずです。しかし王様はなぜ咎めたのか。それはこの人が1万タラント、16万4千年働いてやっともらえる額、つまり途方もない額を許してもらっている人だから、そういう前提があるからこの人に厳しく言ったのである。イエス様が兄弟の罪を許しなさい、7回どころか7の70倍まで許しなさいと言われたのは、これも倫理的な話じゃないのであります。人の罪を許すこと、人を寛大に扱うことが大事だからそうしなさいという、そういう一般的な教訓を語っておられるのではないのです。あの仲間を許さなかった人が、あの家来がですね、しもべが、もし本当に自分の受けた恵み、許しというものを本当に自覚していたら、私はこういうことしなかったと思います。100でない取り立ててなかったと思います。彼は確かに1万タラント許してもらった、あ、嬉しい、嬉しかったに違いない、そういう嬉しさはあったと思います。しかし本当にこの王様の痛みであったり苦しみ、憐れみというものを彼は理解していたでありましょうか。おそらくただ嬉しかっただけなんではないかと思います。私が憐れんでやったようにあの仲間を憐れんでやるべきではなかったかと王様は言っていました。私はこんなに大きな憐れみ、 許しを受けた、こんな大きな許しを受けたということを本当にあなたが理解していたら、とても兄弟に対してはそういうことはできないだろう。これがイエス様がペトロに弟子に伝えたかったことです。そして私たちに伝えたいこと。私たちは思い返してみたら、この例え話の家来と同じように、人の罪を許すことができないという問題を抱えています。そのような現実があります。私たちは自分に不利なことがあったり、嫌なことをされたり、いじめられたり、不当に扱われたしたときには、相手を許すというどころか、むしろ相手に非を認めさせることに躍起になったり、怒ったり、相手が反省すべきだと、それを認めるまで許さないというような姿勢を取ってしまうのだ。その時の私たちというのは、自分が許されたものであるということを忘れてしまっている、忘れてしまっています。私たちは隣人が何か問題を起こした時、そして自分がその問題の被害者になるような時には、自分が許されたものであるということなど忘れて、その人と向かい合うことが多いのではないでしょうか。そのような私たちに対してイエス様は、この第五の祈りを通して、許されたものとして、あなたは許されたんだ、許されたものとして隣人を許しなさいと、そう求められているのです。なぜイエス様がここまでして隣人を許しなさいと、許すことをこう求められているのか。それは今イエス様が私たちを神様の子供、神様の子供としてふさわしいものへとこう変えてくださろうとなさっているからです。信仰者は洗礼を受けて信仰を告白し、神様からもう神様の子供としても受け止められています。その神様の子供たちはイエス様に似たものになっていくということが聖書に書かれています。イエス様はこの主の祈りを通しても私たちをこのご自分の姿へと近づけようと、似たものにされようとなさっているのであります。イエス様は本当に敵対するものを愛し許されました。イエス様は何の罪も誤りも犯していないのに、つまり恨まれる筋合いが全くないのに、恨まれて侮辱されて痛めつけられて殺されました。それは私たちのためでありました。私たちとの神様との切れてしまった関係を結び直してくださるために、本当は私たちが被るべき罪の負債、それについてくる苦しみや痛みや死を、イエス様が私たちの代わりに、つまり父なる神様との和解の実現のために負ってくださったのである。その罪を負うために、怒られる必要などないのに、恨まれる必要などないのに、反感を持たれるゆえなどない、イエス様が民衆から反感を持たれて、訴えられるような罪を犯してないのに訴えられたのである。イエス様は反感を受けながらも、訴えられながらも、最後に十字架にかけられながらも忍耐されて、イエス様はただ私たちとの、私たちを恨んだりすることなく、私たちと神様との関係の回復だけを願って、十字架上で父よ、彼らを許してくださいと、そう祈られたのです。イエス様は私たちを許すために苦しみ、不当に傷つけられ、最後には命まで私たちのために差し出されました。そのような忍耐と痛み、そしてそこまでして私たちを許そうとされる憐れみと愛と、私たちはもう受けているのであります。これは、ああ罪許されてよかった程度のものではないのであります。あの1万タラントの借金の返済の裏には、この巫女ほどの苦しみ、愛と痛み、忍耐があったのであります。その許しをいただいている私たちは、感謝を持って隣人を許すのであります。しかし許せない現実、また神様を忘れてしまう現実は私たちにあります。しかしこの主の祈りが、その現実から再び神様との生きたつながりがあったこと、あの憐れみと愛、痛みと苦しみがあったということを、その真実に引き戻してくださるのであります。この祈りこそ神様との生きたつながりを示すものです。このとても重要な第五の祈りを 今日イエス様が私たちに教えてくださいました。私たちは今一度神様の愛とイエス様の十字架の死の犠牲という真実を胸に刻み、祈りながら、そして実際に隣人を許しながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。父よ、どうぞ私たちを許してください。私たちが隣人を許します。私たちは隣人を許します。それはあなたが私たちを許すために御子を使わして、あなたも苦しまれて、御子も実際に何の罪を犯してないのに全てを負って苦しまれました。それほどまでにして返し切ることも返すことも実際に全くできない私たち、その罪を全部代わりに負ってくださって私たちを許してくださいました。その痛みの大きさ、苦しみの大きさ、憐れみと愛の大きさを私たちが今知り、どうぞ私たちに対して何か罪を犯している者、迫害してくる者、怒らしてくる者、その者たちをどうぞ許すことができますように、この主の祈りをもってあなたとの関係を再びはっきりと示してください。そして私たちをイエス様に似た者として作り変えてください。そして私たちが隣人を許し愛す者と変えられていきますように、そしてあなたを心から愛することができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌246番。